尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第64回はアルフォンス・ミュシャについて、尊内プロジェクトらちがお送りいたします。はい、第60回からこの番組引き継がせていただいておりますけど、60回から1ヶ月間全4回分では美術史をさっくりとこうさらうようにね、全体像をお話ししてきました。60回では19世紀、61回では15世紀のルネサンス、62回では11世紀とか、まあ、中世のあたりをしました。で、63回では美術の起源について、もうなんかホモサピエンスのうんぬんかんぬんっていうところからお話ししてきました。で、まあ、これ以降はちょっとしばらく一人の画家にフォーカスして番組一個ずつお話ししていこうかなと思います。で、前回のエンディングでちょっとその予告をしてたんですけど、結構メールをいただいておりました。この人やってほしいとか、この人がよくわかんないからぜひ取り上げてほしいっていうところをいただいてたんですけど、その中で、まあ、ミュシャもいくつかいただいてたので、第64回はアルフォンス・ミュシャについてお話ししていこうかなと思います。まあ、ミュシャについてはこの番組では第30回とか第50回そして第58回で取り上げている、おそらく回数で数えると一番多いんじゃないかなという画家なので、ちょっと迷ってはいたんですけど、ちょうど、みんなのミュシャ展というのが開催されているので、ちょっとそれに合わせてお話の内容を展開していけたらなと思っています。展示会情報をここで少しさらっておきますと、現在、みんなのミュシャ展、ミュシャから漫画へ千の魔術という展示会が渋谷の文化村ザミュージアムにて、開催されております。7月13日から今月末ですね、今月末9月29日まで、渋谷で開催されています。その後巡回して10月12日から来年の1月13日まで、ここは京都府京都文化博物館にて展示が開催される予定だそうです。なので、こちらの展示会行ったよっていう方、あるいはこれから行くよっていう方に、ぜひ聞いていただけたらなと思いますし、まあ、行かない方でもね、こうミュシャって有名な画家の一人なので、まあ楽しんで聞いてもらえたらなと思っています。今回お話しするポイントは2つあります。1つ目がミュシャが何に影響を受けていたのか、でもう1個が、ミュシャが誰に影響を与えたか、ミュシャの始まりと終わりのことについてお話ししていきます。まあ、先ほどね、この番組では何回かミュシャ取り上げましたよっていう話をしたんですけど、第30回ではミュシャを、まあ、出生から終わりまでもうかなり丁寧にお話をしてる回ですし、58回ではその時の展示会についてお話をしていたりしたので、まあ、なんかまた新しいミュシャの側面がお話できたらいいなと思っています。まずミュシャが何に影響を受けていたのかっていう話をするんですけど、主に3つ挙げさせていただけます。まあ、一人の画家がね、こう絵を描くために影響を受けたものってたくさんあると思うんですけど、その中から今回は3つに絞ってお話ししていきます。1つ目が、お国柄、出身地ですね。で、2つ目に教育、まあ、受けてた教育ですね。で、3つ目に、流行、その時流行っていたもの、この 出身地と教育と流行、この3つに影響を受けたからこそ、あのアルフォンス・ミュシャーのイラストチックな作品が出来上がったんじゃないかっていう視点でお話ししていきます。まず1つ目に出身なんですけど、これはアルフォンス・ミュシャーの出身地は今のチェコになります。ミュシャといえばね、あの19世紀の世紀末が一番有名なミュシャのイラストを描いてる全盛期になるので、現チェコ共和国って言った方が正確かなと思うんですけど、まあ、東欧文化にすごく幼少期から触れて、そこが、ミュシャイラストのキーポイントになります。チェコって言ったら、まあ、なんだろう、ガラス産業があったりとか、あとマリオネットなんかお人形のがあったりとか、なんかすごく民族衣装もすごく愛らしい印象がありますよね。なんかそういうところから、あのミュシャのこう女性にすごく受けた、絵の感じとか、あと女性の描写の仕方とかっていうのが、こう出身地によって影響を受けてのたのかなと思っています。で、ミュシャに限らず、私は、画家のこう作風を見るときに参考にしてるのは出身地とかふるさとなんですね。で、現代アートも古典的なものもそうなんですけど、その作家の出身地っていうのはものすごくこう作風に影響を与えているなっていう要素だと思うんですね。これだけ国際化が進んでいても、やっぱり日本出身の人が描く作品とか、デザイン業界に行っても、日本人が作るものってなんとなく、どこの国に行ってても、あ、なんか日本人らしいよねっていう感じがどこかしらに残っていたりとか、あとは古典、もっと時代が古くなってくると、やっぱりこうイタリアとかフランスとかっていうところが、西洋美術ではメインになってくるので、まあ、イタリアのこう描写、こう視覚的芸術をすごく重んじていたからこそ、ルネサンスの作風が生まれてきたりとか、そのトレンドがそのままこう国の風土に影響を与えていたりとかするんですけど、現代になってくるとどんどんそれが個人化してきていて、その個人の作風とかっていうのは、お国柄にものすごく影響を与えているんだなと思っているので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ミュシャーはチェコ、チェコの風土とか文化にすごく影響を受けているんじゃないかなっていうのが一つ目です。で、二つ目に教育、ミュシャがどういう教育を受けていたのかっていうところなんですけど、ミュシャは28歳でパリに行くんですけど、それまでの青春時代を、まあ、チェコからウィーンに行ったりとか、ミュンヘンに行ったりとかしています。で、19世紀になると、60回でもやりました、時代がねガラッと変わってきましたし、産業革命とか、あとはフランスの方では、西のヨーロッパの方では印象派が生まれてきたりとかして、もう新しいこう新なんか作風もガラッと変わってきたりしている時代だったんですけど、この東欧の方ではまだまだ古典的な歴史画とか宗教画っていう、こう昔の派閥の作品っていうのも結構中心だったみたいです。なので、ミュンヘンのアカデミーで受けた教育っていうのは、ミュシャはもう伝統的な作品だったみたいです。で、ウィーンにも、まあ、お仕事で行ったりとかしてたんですけど、そのウィーンの画家の王と呼ばれていたハンス・マカルト、このマカルトも、ミュシャに影響を与えたと言われている人物の一人です。で、このマカルトもものすごくこう古典的な、19世紀にしては昔だよねっていう作品を描いている画家になります。で、このマカルトは、まあ、ミュシャだけじゃなくてクリムト にも影響を与えましたよっていうことも言われているそうです。まあ、クリムトはね、代表作はユディトっていうんですけど、まあ、こう黒髪の美人な女性とキラキラの背景のあれがユディトです。でクリムトも、まあ、すごい古典的な影響を受けたんだなっていう描き方をするんですけど、まあ、ミュシャも古典的な、そこでその教育アカデミーの教育とか、まあ、カルトの影響で古典的な美術っていうものに触れることになります。でミュシャがこの古典的な画家に影響を受けていたっていうのが今回お話ししたいポイントになります。1個目が、出身がチェコであるっていうこと、2つ目に教育が古典的だったよっていうところでした。で3つ目、流行があったんですけど、流行はジャポニズムですね。印象派の時もそのジャポニズムの影響で作風がガラッと変わったよっていうところもあったんですけど、ウィーンでもウィーン万博が1873年に行われたそうです。でその1873年にウィーン万博で日本人がこう参加したのをきっかけに、ウィーンの人たちももうそっくりそのまんまジャポニズムに突入していったそうです。でジャポニズムがどう影響していったかって言ったら、ミュシャの場合は、縦書き、縦長の作品をこのジャポニズムの影響で書くようになったんですね。多分こうお軸、掛け軸とかの影響なんじゃないかなって言われてるんですけど、まあ、キャンバスって言ったらね、絵を描く人だったらわかると思うんですけど、まあ、F とかね、S とかね、コピー用紙でいうこう A 版とか B 版みたいな感じで、こう比率がだいたい決まってるキャンバスが多いんですけど、まあおそらくこのジャポニズムの影響でものすごく縦型の作品、今までなかったような作品を描くようになります。ということで、ミュシャが影響を受けていた3つの要素、チェコだった、チェコだったよっていうところと、古典的なものを描く、マカルトに影響を受けましたよ、もう一個がジャポニズムですね。で、この3つの要素がちゃんと作品に現れてるよっていうのが一番わかりやすいのが、おそらくあのデビュー作になります。デビュー作、美術ちょっと苦手だよっていう方もぜひ覚えておいてくれるといいかなと思います。ジスモンダという作品なんですけど、おそらくこうアルフォンス・ミュシャの展示って割と頻繁にやってるので、その時にジスモンダって言ったらまあまあ出てくる作品なんじゃないかなと、まあ見る機会もねたくさんあると思います。まあこのウィーンでの生活が終わった後、先ほどパリに行きましたよっていう話をしたんですけど、このパリで描いた作品ですね。パリって言ったらノエル、クリスマスをものすごく大事にしている国なので、そのクリスマスシーズンってみんなお休みするんですって。でお休みしてる時に、まあお金もないし仕事もないし、こう友達のバイトで代わりにクリスマスシーズンやるよって言って、こう代行で行ってたミュシャがたまたま依頼された仕事がジスモンダです。じゃあこのジスモンダ、ジスモンダって、ジスモンダ何っていう話をすると、ジスモンダは、舞台のタイトルの名前です。でこのジスモンダっていう舞台のポスターを描いてくださいっていうお仕事の依頼だったんですね。でこれ主演が当時の大御所女優で、で舞台も有名な作品タイトルでしたし、すごくこう大口のお仕事だったんですって。でこの内容、この舞台の内容がミュシャにもうすごく合ってたっていうラッキー続きなエピソードなんですね。まあこのジスモンダどういうお話かっていうと、まあ、ギリシャのね、ギリシャ時代のこうアテネの女王 ジスモンダっていう女王様のお話なんですけど、なんだろう、ちょっとビザンチンっぽいというか、ちょっと古典的な題材だったんですね。で、ここで出てくるわけですよ。このマカルト。こう、ミュシャがお手本にしてた、人が、とっても古典的な作品を書いていましたって言いましたよね。これが、ジスモンダにとっても現れていると思うんですよね。で、あと、チェコ出身って言ったじゃないですか。なんかこう、ジスモンダを見ると、なんとなくこう、モザイクタイルのような、ガラス細工のような装飾があったりだとか、あとはこう、ジャポニズムの影響で、ものすごく縦型に描いたりとかしてるんですね。だから、展示会とか行って、ミュシャイラストを描くときに、あ、これチェコっぽいよねとか、あ、この古典的な、なんだろう、衣装の描き方とか、この横書きの書き方とかっていうのとっても古典的だよねとか、あ、この縦型がジャポニズムなんだっていうところを見ながら鑑賞していくととっても面白いんじゃないかなと思っています。これが今回お話ししたい1個目の大きいポイント、ミュシャが何に影響を受けていたのかっていうところのお話でした。このジスモンダが1894年の作品なんですけど、そっから、20世紀になる前、1900年、まあ、大体6年間ですね。この6年間に描いてる作品って、なんかこう、ミュシャ全盛期の時代で、すごく見てて、日本人が見ててすごく面白いし、なんだろう、こう、日本文化のなんか線画にすごく影響を受けてるんだなっていうところが見えてくるんですね。その1900年以降のミュシャの作品になると、なんかもうちょっとミストがかったような、こう線もあんまり強調してこないような作品になってきたり、その後こうね、スラブ女子史っていう油絵を描くようになってくるので、ここの6年間の間、ジスモンダ以降の6年間の間、1890何年っていうところの作品って、こう見てて面白いし、私たちがミュシャって言われたら、あ、こういう絵だよねっていうのがパッと想像できるようなのって、このぐらいの年代になります。で、こう1910年より前、1904年とか1906年とかっていう作品も、まあミュシャはイラストを描くんですけど、なんかこう、線が薄くなってきたり、ミスとか上がってきたりとかっていうところの、こう、差を展示会で見ていくとも面白いかなと思います。もうね、ここ面白いんですよ。ミュシャの作品が1800何年なのか、あるいは1900何年なのかっていう、こう、世紀末なのか、20世紀になったのかっていうところの境目で、本当にガラッと変わってくるので、見てて面白いんですよね。なんだろう、イラストとしては1890何年とかっていう方が素敵なものがいっぱいあるんですけど、だんだんこう我に返ってくるというか、私のやりたかったものはこれではないみたいな感じに、こうだんだん目覚めていくような作品が出てくるのが、ミュシャの作品を見ていると面白いなっていうところが一つあります。なのでぜひ、これ私の一見方なので、まあ、いろんな見方がね、でもあると思うんですけど、まあ、ぜひ参考にしてみてください。で、これがあれですね、1個目になります。はい、じゃあ2個目に行きます。ミュシャが誰に影響を与えたのか。で、これは、アルフォンス・ミュシャってアール・ヌーボーの巨匠って言われるぐらいですから、いろんな人に影響を与えてるんですけど、今回は、2つのポイント、このみんなのミュシャ展でも、目玉になってるポイントなんですけど、ヒッピー文化と、少女漫画、この2つについてお話ししていこうかなと思います。まずヒッピー文化も少女漫画、ヒッピー文化はこうアメリカとかですね、 で、少女漫画というのは日本の話です。で、この二つに共通する話では、この1970年代っていうのは、自然思考、反機械的文化だったよっていうところが、こう、ポイントになります。ミュシャーは、先ほど、こう、20世紀に入ってから、スラブ女子史が来ましたよとかっていう話になるんですけど、この、そっから、ちょっと間が空くんですね。で、ミュシャーは忘れられてた時代があるんですけど、1963年かな、こう、ミュシャーの大観覧展っていうのが、展示されて、で、その1963年以降に、あ、ミュシャー、すごいじゃんってなって、こう、ブームがやってくるんですね。で、その1963年、その後の1970年代っていうのは、アメリカでヒッピー文化になります。で、この反機械的文化、自然思考とか、こう、神秘的主義、なんかオーガニックとか、フラワームーブメントとかっていうところが起こってきた時代になります。で、日本でも、その1960年代の漫画と1970年代の漫画って、もうガラッと変わってきたみたいで、なんだろう。私は、当時を知らないですけど、まあ1960年代って言ったらスポコン漫画、明日の女王とか、なんかこう、星一徹とかっていう感じだったんですって。で、そっから1970年代になってくると、ベルサイユのバラとか、もう本当少女漫画時代に突入していくみたいです。で、この頃の日本の、漫画とかアニメって、今ちょうどね、高畑勲展が、やってると思うんですけど、スタジオジブリのね、高畑勲。なんか、その辺もすごくリンクしてくる話かなと思います。なんかこう、1970年代、なんか、鉄腕アトムとか、そういうアニメだったのが、なんかこう、スタジオジブリができて、こう、手塚治虫から、こう、高畑勲とか、あとは、宮崎駿監督とか、そういう話、アニメ界とか漫画界が転換していったよっていうところも、垣間見れるかなと思います。ということで、この70年代の、その自然思考とか、反機械文化とか、フラワームーブメントっていう、文化が、こう、ミュシャの時代の、その産業革命があった時に、アール・ヌーボーできましたよ、機械で大量生産するのに反発して、自然思考になっていったとかっていうところと、すごくこう、バックが、背景が似てるんですね。だからこそ、1970年代にミュシャがまた再来して、またムーブメントが起きたっていうところが、今回の、みんなのミュシャ展のポイントになってくるかなと思います。で、具体的には、ジミー・ヘンドリックスとか、なんかピンク・フロイドとかっていうところの、まあ、ローリング・ストーンズとかっていうポスターが展示されていたりしてるみたいです。なんか私はこう、ロックとかパンクとか、個人的にはよくわかんないので、もしね、そういうの好きだよっていう方がいたら、なんかご教授ください。メールで。よろしくお願いします。なんかこう、そういう、こう根底に流れている、こう反骨精神っていうのが、ミュシャとすごくリンクしてきたみたいです。で、少女漫画の流れなんですけど、今回のみんなのミュシャ展にも関わっている大塚さんという人が、お話ししている、その、ミュシャからの少女漫画の流れなんですけど、それが、こう、ミュシャから、こう、一条なるみっていうイラストレーターの方、日本画家から、少女漫画、このベルサイユのバラみたいな少女漫画につながっていったんじゃないかっていうところがあるそうです。で、その辺の、こう、一条なるみさんのイラストとか、その後の少女漫画の、作品とかっていうのも今回の展示で展示されているそうです。なのでね、こう、順繰りでこう、 見てこれるんじゃないかなと。はい、いかがだったでしょうか。今回はミュシャについてお話をしていきました、まあ、こんな風にね、一人一人フォーカスしてお話しするっていう時はこうやってポイントポイントでお話ししていこうかなと思います、まあ、話しきれてないこともいっぱいあるんですけど、まあ、ミュシャに関しては第30回でかなり丁寧にやっているので、まあ、そこを聞いていただけたらこう全体像が見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、当面の目標としてはやっぱりこう苦手意識があるとかよくわかんないよっていう人たちに対してある程度要点を抑えていけばそこの意識ってなくなっていくかなっていうところをちょっと実験的にお話展開していこうかなと思います。で、まあ、こうやってね、私が知識ベースでお話ししていくことにもちょっと葛藤がありまして、要するにこう美術ってどちらかというとこうインスピレーションでなんかこう感じるものだとか、なんかこうあんまりこう左脳ばっかりで考えちゃうのもどうかな、頭でっかちになりすぎないかなっていうところもあるんですけど、まあ、そういう話も聞いて私もそれをちょっと葛藤しながらお話をしてるんですけど、でもね、当面はこんな感じでやらせてください。インスピレーションとか直感の話は第60回の有料枠で結構がっつりお話ししたつもりなので、よかったら聞いてみてください。当面無料枠ではこうやって知識ベースで、美術史をベースにお話ししていきます。で、こんな風に毎回無料枠ではこういう歴史をお話しして、有料枠では今あるいは未来に活用できることをお話ししていきます。で、今回の有料枠では、アール・ヌーボー、アルフォンス・ミュシャってね、アール・ヌーボーの代表的な作家と言われてるんですけど、そのアール・ヌーボーが生まれた根底的な思想についてお話をしました。なので興味のある人はぜひ audiobook.jp の聞き放題登録をお願いします。登録の仕方は、ポッドキャストを今聞いている方あるいはウェブサイトから聞いてくださっている方には番組概要欄に、記入してあるので、よかったらそちらを参考にしてみてください。ぼちぼちね、オーディオブックからそんな美術の時間知りましたっていうメールが来たら嬉しいなとか思ったりしています。なのでメールいただける方はポッドキャストから聞いてましたとかオーディオブックから聞きましたっていうのを一言書いてくださると嬉しいです。そんな感じで、そんな美術の時間では皆様からの番組の感想とか取り上げてほしい話題などをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そちらの方もぜひご視聴ください。あと私のツイッターとか、あとそんないプロジェクトのツイッターとかもあるので、よかったらフォローしてください。というわけでこの辺で、今回終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。